ただいま。この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、スノーです。
はい、今週は前回だっけ？オリンピックの終わりぐらいで収録をして、
はいはい、
今現在が21年9月12日21時42分になったところです、はい。パラリンピックも終わっておりますということで。
終わりました。
まあ総括じゃないですけど、オリンピック話の方でもちょっと言い忘れとかもいろいろあったので、はい、そんな話をしていこうと思うんですが、まあまずはワクチン無事1回目、はい、打てまして、スノーさんはどうしたんだっけ、はい、?2 回とも終わってんだっけ、
9月1日が2回目だったので、ちょうど今、まあ、10日ほど経った。
お、じゃあ、そろそろ。
10日以上経った。うん。
ワクチンの効果が。
まあ、効果はあるはずですけど、それは、なんか抗原テストをしないとわかんないです、ね。
まあまあまあ、うん。2週間ぐらい経ったら、まあ 100% っていう感じなんだよね。うん、だそろそろその 100% になるかなっていうぐらいか。うん、私は昨日行ってまいりまして、1回目、はい、モデルナで行ってまいりました。
はい。
まあ、どんなになるのか。あ、2回目ってどんなだったんですか ?1 回目そんなでもなかったっすよね。
1回目、いや、2回目の方がさらにそんなでもなくて、まあ、慣れなのかもしれないんですけど、よく2回目は、熱出ますとか言う人も多かったですけど、
うん、
僕は何も、まあ、いわゆる筋肉痛ってね、
うんうんう
ん、なんか腕が、これ、こう上げようとするとなんかここら辺が痛いなっていうのが、
1
回目は結構強かったんですけど、2回目はなんかあんまりそれも、まあ、同じような状態だけど、あんまりそれもなかったし。
2回目の方がじゃあ軽かったぐらいってこと、はい、
軽いですね。筋肉痛もなんか早く、こう、収まった気が、しました。
何でしたっけ？ファイザー？
あ、ファイザーです。
ファイザーか。
はい。こっちはみんなファイザーで、息子も1回目打ったんですけど、
うん、
いや、なんかちょっと痛いぐらいだ。それでもしまいです。
だから、まあ、モデルナの方が、その副反応がいろいろと話を聞くので、うん、ファイザーがいいなって思っていながら、まあ、選んでる余裕もなく、モデルナを打てる機会があったので、まあ、打たせてもらったんですけど、はい。でもね、全然平気だったかな。なんか6時間ぐらいのところで、ピークになるとかっていう話があるじゃないですか。なので、4時半の接種だったので、10時半って考えると、まあ、早めに寝ちゃえばいいやなんて思ってたんですが、はい、意外と何にもなくて、まあ、手が上がらないとかいう話をよく聞いたんですけど、全然上がるし、なんとなく痛いって言われば痛いけど、みたいな感じだったので、なんか結局そのまま仕事して、なんかビデオ見ながら12時ぐらいまで結局起きて、で、熱も4時間経った時点で 37.1 かな。で最近だと 36.6 とか 36.7 だったりするので、はい、0.5 までいかないけどちょっと上がったかなみたいな。で、ちょっとなんかね、暑いなっていう感じがして測ったんで、そんなだったんですけど、はい、で、おー、来た来たと思って、これから熱が出るのかって思ってたら、1時間後にはもう平熱に戻って、普段より低いぐらいに戻っちゃって。なので、全然平気だったんですが、まあ一晩寝たら、明け方に寝返り打った時に、その打った側の手が下になって、ちょっとあれ痛って思って目が覚めたんですけど、まあでもちょっと痛かった程度だったんで、すぐまた寝ちゃったぐらい。なので、なんか、寝返り打つたびに目覚ますみたいな話も聞いたりしたことがあったんですけど、そこまで痛い。
人によってはそうです
ね。そこまでは痛くならなかったんで、今も若干痛いって言えば痛いけど、何にもしなければ忘れちゃうぐらいっていう感じだったので、うん、はい、まあ、まあちょっと2回目が不安なんですが、
はい、
まあ何事もないことを願って、
なんか、あれが、解熱剤がくっついてきてましたけど。
そうそうそう、そう、なんかね。
あれは、サービス。
サービス、サービス。うん、いいな。なんか、カロナールとか解熱剤を買っといた方がいいよみたいな話も聞いてたので、帰りに買って帰ろうかなとか、まあちょっと前の日に薬局でも行って買っとこうかなとか、いろいろしながらもうちょっと午前中バタバタしてしまって、あ、やっぱ買いに行こうの忘れてたって思ってたので、まあ待ってる時間とかにどうしようかな、帰り、ドラッグストアかなんか寄ろうかななんて思っていたら、なんか、4錠ついてますので、ご活用くださいと。ただ、まあ、時間は、使用のあれは注意してくださいみたいな話は、
はいはいはい、まあ、
説明はあったんですけど。
お医者さんが出すやつですからね。
うん。もう、でも全然、使うこともなく、なので、2回目で熱が出たら、8錠ぐらい使える状態でいけるんじゃないって。
それはちょっと使いたくないです。
まあ使いたくないですけどね。はい。まあそんな感じで、一応無事1回目は、スノーさんは2回終了。はい、私は1回ということで。ただ、ファイザーは3週間だけど、モデルナは4週間なんですよね。だから、僕が終わるのが10月の初旬で、まあ2週間、その後2週間とかさ、ファイザーは2週間だけど、あれか、モデルナは2回打った後の3週間後に完全体みたいな感じだったんじゃなかったっけ。だからもう10月いっぱい、11月入ったらまあ、完全体かな、みたいな。になるのかなっていう、ちょっと先がまだあるなっていう。
はい、そうですね、ありますね。
まあ、完全体になったからといって、ね、安心できるわけでもないんですけど、でも多少ね、効果は、
はい。
期待はしたいところではあるので、まあ、早く、11月まで、っていうか2回目打たなきゃいけないんだけど、はい、11月ぐらいになったら少し気持ちも、楽になるかなみたいな、そんな感じでございますが、はい、では、前回の続きといいますか、はい、言い忘れてたよっていう収録の後に気づいてメモしてたところからいきますと、
はいはい、
ブルーインパルス、まあいろいろとありましたっていう話をしましたが、はいはいはい、言い忘れた中の一つに、
はい、
片山さつきさんがなんか、ブルーインパルスの写真を映画から使っていたと。
はい、なんか、みたいですね。
なんか、本番だっけ、本番の時か。本番で、昨日のブルーインパルスのうんちゃらかんちゃらって書いたツイートだかなんかが、はい、なんか、当日曇ってたにもかかわらず、なんか晴れた空に、五輪が描かれてる写真が上がってて、なんだっていう。
すごい綺麗な。
おかしいぞっていうところで、なんかどうも、前日、リハーサルの時の使ったのかみたいな話があったんだけど、それとも違うと。で、結局、映画から撮っていたというのが判明したらしく、何をしてるんだよっていうようなことだったんですが、まあ、いや、っていう感じでございますが、でももう一個、こっちは気になったのは、低空でスモークを使ってしまって車にスモークが付着していた問題。
はい、
これはパラリンピックの時なんだよね、多分。
そうですね。
パラリンピックの時に、最後基地に戻って帰る途中に全部を使い切りたかったかなんかで、
そう言ってましたね、
低空で使ってしまったと。うんいうこと
だ。なあ、まあなんか、報道によっては、その、こう、入間基地の、近所のファンに、サービスっていうつもりもあったらしいみたいなことも書いてあって。
ああ、
うん、はあ、まあ、いっぱいね、こうそういう飛行機の写真好きな人いっぱいいますからね。
うんうんうんうん、
取りに行ってるので、そういう人たちへのサービスだったっていう話も、なんかの報道にありましたが。
でもそしたら、でもどうなんだろうね。基地の。
あれね、予備、 予備の、予備なんですよ。
あ、そうなんだ。
予備の控えの飛行機。万が一、だから、その本番の、あれはね、多分5機なんですけれども、五輪だから、で、もし本番の時に何かあって、スモーク出ないっていう時のための、機械の飛行機が2機いて、
ほうほうほうほう。
で、それが帰ってきた時に、入間基地のそのすぐそば、着陸寸前でバーッと出して、っていうことなんですね。
おあ、じゃあ一応基地の上ぐらいとかでやったんっていうことなの？ それが流れちゃったっ
てい
う。
まあ、基地の上じゃなくて、いや、基地の上じゃなくて、最終侵入ですから、あれです。普通の民家の上です。
民家の上か。
民家の上です。
なんか、はい、そのサービスっていうんだったら、なんか基地の敷地内のちょっと上の方で、巻いてから一周ぐるっと回って着陸すると
か。それは基地が汚れるからやりたくないじゃないですか。
だって基地が汚れたくないんだったらやんなきゃいいじゃんって話になっちゃうじゃない。ま
あ、あれ、実はね、大昔は本当に色ついてたんですよ、大昔って。いろんな航空ショーでもほとんど色つけてたんだけど、その、やっぱり染料使うから、洗濯物が取れないについて取れないって苦情が殺到して、
ほうほうほう。
もう、線量入れなくしてたんですよ、ね。普段のその航空ショーとかでは、いつも真っ白なんです。
ほうほうほうほ
う。うん。で、まあだから、五輪だから特別に線量を入れたんだと思うんです
よ。なるほどね。
うん。まあ、でもまさかそれ、そのね、知らないでやったわけじゃないと思うんですよ。線量を入れるとどうなるか。っていうのを知らないで、やってるとは思えないから、まあ、一種の確信犯ですよね。
うん、
まあ、終えるかもしれないけど、その効果を狙ったということなんですよね。その色をつけたのは。結構そ、あれに関して言えば、いや、そりゃないでしょって感じだな。当然、近所の人もそう思う、うん。
そうだよね。そのサービスはいいかもしれないけど、結局、うんっていう、まあ、そういう中、ネガティブなニュースが出てきちゃうのがちょっと残念だなっていう感じが、まあ、ちょっとね、このブルーインパルスに関してはね、
はい、
非常に、まあ僕も好きなので、こういうマイナス面が出てきてしまった今回のオリンピック・パラリンピックのブルーインパルスはちょっと非常に残念でならない感じがしますが。
はい。
はいで、これはオリンピックの時、表彰台の撮影で30秒間マスクの試着用、はい、IOC が許可。
許可、はい。
これは、なんかわかるんだけど、うん、もう初めからそうしときゃよかったじゃんっていう、なんか後からするから変な感じになるような。
あ、そうなんですか。あ、じゃあ、マスクしてる写真も、あ、本当だ、載ってるね。
うん。で最初のうちは、ね。
みんなマスクしてるんだ。
うん、最初はしてたんですよ。何日か経った後にこれが出て、うん、マスクなしの撮影ができるようになった。だから最初の何回かの表彰式の競技の人たちは、
みんなマスクしてる、
ね。マスクした状態の表彰台の写真しかないはずなんですよね。
うん、なるほどね。
うん、だからこれもさ、なんか考えればわかりそうじゃんっていうさ、なんか何にも考えてねえなっていう。
まあそうですね。
で、なんかこんだけ表彰台でも、この最初はね、マスクしなきゃいけませんよっていうふうにしてた割にはさ、あと、バブルでどうこうとか言ってた割には、なんか、新橋かなんかに選手の一団が飲みに、マスクしないで飲みに行ってたみたいなニュースがあったりしたじゃないですか。
はい。ね、
だからこの表彰台の30秒間がどうこうって縛ってたって言うんだったら、もっとしっかりしろよっていう。
本当ザールでしたね、そういう。
で、なんかこの、まあ、後になって30秒間が、とか言って、その30秒間っていうのもまた微妙な感じもするし。
誰が測るんだって感
じです。うん、なんか。
測ってたんだろうか、誰か。
まあ、30秒間って言ってたから、なんか、タイムキーパーみたいな人がいたんだかもしれないけど。
そうなのかな。
でもなんかもう、花からね、ね、最近よくある、テレビ番組とかで、コメンテーターの人たちがアクリル板越しに並んでるとか、絵面があるわけじゃないですか。そんなので普通にやればよかったんじゃないのとかっ ては思わなかった、
ね。あ、でもアクリル板は帰って写真撮れなくなるから、それ、もしそれやったらすごい報道から文句言われると思う。
で、正面から撮れるようにしてあげたらいいんじゃない？
ああ、いや、光ると思うな。
光るかな。
うん、絶対光りますね。
まあ、か、距離を取る感じで。でも、あの表彰台って結構距離空くじゃない？なんか、台が。まあ、でも、団体とかになるとまた話が違うのか。
いや、みんなで一斉に降らしてたけば、絶対誰かの拾うし。
ああ、そうか、そうか。
ような気が
する。そうか、自分だけじゃないもんね。周りで光らせるからな。タイミング的に、他の人のストロボを拾っちゃうのか。まあまあ、でもなんか、
はい、
これも、ちょっと違うような気がするんだよなっていうニュースでございました。ね、まあ、その後のやつを見てないから俺わかんないんだけど、
うん、
30秒間で、まあ、マスクなしで表彰台の写真ってどれぐらいあったのかはよく見てないんですけどね。はい。はい、で、これがちょっと問題じゃないかっていうのが、開会式で未成年23時過ぎに出演。
はい、そうですね。はい。
これ、要は、未成年が23時過ぎ、うん、まあ、開会式がそもそも遅いんだよって話なんですよね。
そうですよね。
なんでこんな時間までっていう、はい、まあ、中高生6人が最終ランナーの大阪さんの成果を、
はい、
引き継いだっていう感じか。
はい、うん。まあ、この、その復、まあこれ背景がやっぱりそのほら、復興は、五輪はどこ行ったとかいう話が、ちょっと前から、開催前から、直前ぐらいからいろいろ言われてて、
うん、
で、橋本聖子が、東北にわざわざ行って、中高生たちとまあ面談してお願いしたっていう、そういうストーリーも作り、で、お願い、来てもらって、やって、復興五輪っていう、うん、まあ、一種の、なんて言うんでしょう、アリバイ作りみたいな、
うんうんうんうん。
復興五輪を表現してみましたっていうアリバイを作るために、まあ、使われたんじゃないかっていう、その子供たちが使われたんじゃないかっていう、うんうん、まあ、気がするんですけど、まあ、それよりもまず法律的に、
うん、
23時以降はどう頑張ってもダメなんですよね。もし、その、一種の、出演者として、
うん、
そういうイベントに、の出演者としてだと、
うん、
まあ、どう頑張ってもダメなんです。9時までは一応その、
うん、
9時かな。厚生労働、労働大臣、っていうか厚生労働省からに、
うん、
許可をもらえばできるんだけど、9時以降はどうやってもダメなので。
それは、そのギャラが発生する次第とかは関係なしっていうことなのか。
それはね、そこは問題で、ボランティアっていうか、うん、そのギャラが発生しないんだったら大丈夫っていうことなんですけれども、
うんうんうん、
ただ、女性自身のその記事によると、大会組織委員会は労働だったのかボランティアだったのかという質問には言及できないっていう、すごい、まあ無責任というかなというか、答えしか出てないので、だからすごいグレーなわけなんですよね。
でも言えないっていうことは、ギャラが発生してるってことだよね。
何かしらのギャラが発生したってことなんですよ。
だって、そうでないんだったらボランティアです。だから、23時過ぎても問題はありませんって言い切れるわけですもんね。うん、それが言い切れてないってことは、
うん、
もう完全にアウトっていう話じゃないですか。グレーってありえないですからね。
まあ、そうなんです。まあ、だから、あと、まあ、東京都の方でもそういう、まあ、都の条例にも引っかかるし、
うんうん、
ああいうの、労働基準法にも引っかかっているっていうことで、
うんうん、
完全にアウトなんですけれども、
うん、
まあ、これ、記事として出したのは女性自身ぐらいで、あとあんまりそんなにね。じゃあ誰か、例えば橋本聖子が、こう、処分されたというか何かね、
うん、
こう責任を追及されたかって言うとそれは全くないので、
うん、
まあ、本当なんか五輪、オリンピック無罪みたいになっちゃってるのは、すごい気になりますね。
うん
うん、まあ、これを言う人は、まあ、多分あんまりそんなにいないんですけれども、
うん、
やっぱり、その法律っていうところはちゃんときっちり守ってくれないと、 ていうのはやっぱり思う。
まあそうですよね。うん。なるほどね。なんかここが非常に曖昧になっちゃうのが、なんかいろんな、どうなんだろうね。その、うん、紅白とか24時間テレビとか、そういうのになんか、出てたかどうかはっきり知らないんだけど、出てたような気がしないっていうような、そういうふわっとしたところで、まあこれもそういうところに含まれるのかねっていうふうになっちゃう。わからないっていうか、まああんまりその問題に しなくてもっていうふうになっちゃうところが、まあでもそのも、ね、法律をもしかすると、というか、ほぼほぼ、アウトでしょっていうような状況っていうのが放置されるのはやっぱりよろしくないっていうところではありますね。
まあだから国のやってることだ、いや国のや、国ではやってることじゃないんですけど、
うんうん、
なんだか知らないけど国がや、国、国家的プロジェクトの規模になっていると、
うん、
そういうことも、柔軟性というか、ね、柔軟性とは言わないと思うんですけれども、
うんうん、
まあそういうところもチャラにされちゃうのは、まあいろんな意味で危ないですよね、
うん。
どんどん拡大解釈いくらでもできちゃう。
うんうんうん
うん、っていうのは絶対ありますから、これはちょっとちゃんと言っとかないとと思います。はい、
そうね。なんか、いつからかというか、まあそういういろんな戦争とかいろいろ経験してる割に、うん、国とか公共的なものがやってるものに関してそういうアウトはないでしょうみたいな、なんか、正常バイアス的なところを持っちゃうのはいけないですよね。なんとなく、まあ、
間違い。何のための決まりかわかんないです
か、ね。うん。国がやってんだから、それが正解なんだよねっていう、なんか、決めつけみたいなので見ちゃってるところがあったりするのは、ちょっと気をつけなきゃいけないなっていうふうに、ちょっと思いましたね。はい、うん。で、まあ、その後ですが、はい、まあ、ちょっとこの、聖火リレーの件はちょっと最後の方で行きましょうか。
はいはい、はい、
メダル、獲得数をなんか、
はい、
日本はすげえいっぱい取ってるみたいなの、なんかニュースをちらっと見たんですけど、そりゃそうだよねっていう感じじゃないですか。
まあね、
なんか、自国開催で、なおかつコロナであんな状況で、うん、まあすごく、ね、ホームな、すごく優位な状況の中でやってて、そうそうメダル数が多いからすごいね、みたいな、やっほい状態になってるのはあまりにも頭丸すぎる感じがして、非常に違和感を感じたんですけど、
そうですね、
そもそも参加できなかった選手とかいっぱいいる中で、
うん、
だからメダル取れたからってっていう感じ。だからそもそもこのタイミングでやるとこうなっちゃうから良くないんだよなと思ってたんですけど、
うん、
メダルの価値がすごく下がるわけじゃないですか。
ああ、はい、もちろん。
せっかく金を取ったとしても、いやいや、俺が出てたら取れたのにねって言われたらさ、っていうね、感じになっちゃうわけじゃないですか。で、それを、まあそういう状況の中で、まあ金、頑張って取った選手に、うん、まあ、良かったねっては言ってはあげたいけど、まあなんか、金メダル何個取りました すごいですね、うん、って違うような気がしてならなかったっていう、すごくなんか嫌だったなっていう。
はい、
で、そのメダル絡みで言うと、金メダルかじりで問題ですよ。
はい、はい。
これこそメダルの価値を下げたよね。
そうでしたね。
あれ、金メダルかじれるのは、それを取った選手だけができる特権なわけじゃないですか。
まあね、かじる。
ああ、お前がかじるのよ。いや、でも、はい、特権じゃないですか。だって、あれをかじれるのは
自分のものだからね。
うん。あれをできるのは、取った人だからできるわけで、で、それが価値があるわけじゃないですか。
はい、
あれ、なんか、ある程度の地位がある人があれができるってなったら、選手がやっても意味がなくなっちゃうわけですよ。
はい、
それをなんか愛情表現だみたいなこと言ってましたけど、
はい、
もうふざけんなって思っていたら、はい、まあ、トヨタが遺憾を表明したり、いろんなイベントに参加できなくなったりっていう散々だったので、まあまあ、はい、トヨタありがとうっていう感じでございますか。そう
なんですよね、うん。はい。まあ、あれに関しては、まあ、 アホですね、としか言いようがないんです。
ああ、いや、あんまりにもね、っていう、なんか、それを愛情表現とまで言っちゃう頭の悪さがもう許せないというか、はい、ああ、
うん。あれ、なんか、だから、ね、なんだ、新しいのにして、してくれるとかいう話がありましたけど、実際に新しいのになったんですか、
ね、結局したみたいですけどね。だから、新しいのにしますっていう話になった時に、選手側が、
うん
うん、かじられたとはいえ、これは自分が取ったメダルなので、って別のメダルを渡されてもみたいな話があったんだけど、
まあね、
結構、その、こうし、なんか、説得をして、
そうですか。
うん、したっていう。で、まあ、あの人が、その費用は持つみたいなことで、
あ、
そうそうってなったっていうふうにはニュースで見ましたけどね。
はい。
いやーっていう、本当にバカ丸出しみたいな感じだったので、ちょっと勘弁してくださいっていう感じがしましたが。
はい。
あと、お弁当廃棄。
うん、
まあ、弁当に限らずだよね。お弁当も問題になってましたけど、うん、なんか、支給品ジャンバーだとか、はい、ビブスだとか、それも大量に廃棄されたとかっていうの
を
見ましたけどね。
はい、
まあ、とにかく、まあ、いろんなものが大量に余ったという
。うん、これ、お弁当結局何百万食だっけ？30万食とか。万です。最初の報道だった時何千食とか言って、うわ、大変じゃない。結局毎日捨てたんで何十万食。
なんで毎日が続くんだろうね。どっかでストップかけ。
発注しちゃってるからもう、っていうことなんですかね。
でもさ、なんかその、代金は払って別に作んなくてもよくねって話じゃなくないですかね。
まあそうですけどね。そういうわけにはいかない。あ、ごめん、13万食だ。
でも万か。
1ヶ月で13万食。30万ではなかったですけど、13万食。
いやー、でも大量ですよね。
廃棄率 25% だそうです、ね。
あ、13万食。4分の1。まるっと捨てたわけじゃないのか。
いやいやいや。13万食が廃棄されて。
あ、全体の 25% が13万っていうことなのか。はい、あ、そういうことか。
オリンピック、うん、これオリンピックか。いや、パラリンピック。
まだ含めて。
あ、違う、これはオリンピックだけですね。
だけなんだ。じゃ、パラリンピック
でも。パラリンピックでもね、開会式は6000食発注して、廃棄は200食。うん、
ああ。
200食とかになってます。まあ、廃棄じゃなくて再利用だって言ってるところがまたあれなんですけど、その、飼料家畜の餌とかの飼料に再利用してるんで、廃棄じゃなくて再利用ですって言ってるっていう。
ああ。
僕はまた何とも言えないんですけど。
これなんでこんなことになったんですかね。
あ、まあ、ボランティア減ったからじゃないですかね。
っていうこと？
会場、お客さん入れないからボランティアが減って。
ああ、そっか、それで言ってたな。そっか。
で、それなのにボランティアの人が、学生さんだけどね、
うん、
昼ご飯が少なくてお腹減るんですけどっていう。
あ、それも見た。そうだ、そういうのもあったね。
ありましたから、うん、あんな余って捨てるんだったら、ちょっとこっちに分けてほしいって。
そうだよね。
うん、なんか。言ってましたね。
若い子だったら2食とか2人分ぐらい分けてあげたらよかったのにって感じがするけどね。それこそボランティアなんだからね。
そうなんです。
大してお金をもらえてないんだろうしっていうところを考えると。
うん、まあね。あと、医療品に関しては何百万円だ。医療用資材ですね。
それは何？消毒液やら包帯やらとかそういう話？
そう。
なんでそれは廃棄しなきゃいけないの？
ですね。はい。
廃棄しなきゃいけない。
500万円分です。
ああ。
廃棄しましたっていう。
それは
手袋、マスク、ガウンの医療用消耗品の一部を廃棄してましたということです。
なんでだろう。
で、まあ、注射とか、注射針とか、輸液セットとかも、 についても、うん、まあ、うん、は、まあ、上、法令上、上とは不可だから、
ああ。
つけるしかないんだけど、
そういうことか。
手袋とかガウンとかマスクとかそういうのは、あの、上としても、まあ、もちろんね、大丈夫なはずなんですが、
うん、うん。
うん。なんか、撤収期間が短かったのと、他の場所が用意してなかったから廃棄した。うん、という、こと。ですが。
税金ですよね。まあ、
それももったいない。そうですね。
税金ですよね。
うん、
税金ですよね。
だと思います。税金だと思いますけど、
ね。税金ですよね。税金500万捨てられたみたいな感じですよね。
都、うん、が、うん、用意してるのかな。
いや
うん。
あ、まあ、13万食のお弁当はいくらだったんだろうとか、いろいろ考えちゃいますね、これね。
う
ん、はい、まあ、ね、って言っても、もみ消されるだけなんだろうなっていうところなので、うん、まあ、これぐらいにしておきますが、まあ、これはでもちょっと黙ってられないっていうのが、聖火リレー。
はい。
まあ、僕はもう、そもそも、はい、本当にオリンピック関係のニュースもいい加減に見てたので、復興状況を見せないコース設定だったっていう話をスノーさんから聞いて。
あ、はいはいはい。
何のための聖火リレーなのよっていう、うん、そんなことになってたんですね。
はい。あの、まあ、最初はね、浪江町なんだっけ、駅前、駅のところがすごい綺麗にしてあるんですけれど、ね、
うんうん。
あの、あそこからスタートして、わざわざさせたわけなんですけど。
うん。
やっぱりまあ、あの、新聞とかにも載ってましたけど、最初は福島県の方では、こう、壊れてるところも、まあ、ね、
うん、
あの、まだ復興できてないところも背景に、っていうことで、
うん、
一応コースを設定したんだけど、そういうところは一切全部ダメっていう、うん、ことで、もう、何も言わせずに、その、ちゃんと綺麗になってるところだけをグリッド回る。
うん、
もう、うん、なんて言うんですか、有無を言わさずされてしまいましたというところで、
うん、
で、まあだから多分福島県の方、まあ福島県というかね、その復興、どこが復興なんだっていう声が出て、
うん、
さっきのあの聖火リレーの人工生の、
うん、
同意みたいなのになったんだと思うんですけども。
いや、だからさ、これ普通に復興のあれをしてたら、うん、わざわざこの、23時過ぎに出演させなくてもよかったっていうことで考えるとさ、はい、なんか、まあなんかダメ、はい、ダメなことしてダメなことに、おぎ、さらに上乗せしたみたいな感じなわけじゃない。
うん、また、
まあ。ね、まあ、復興五輪って言いながら、その復興ってほぼほぼないだろうなって思ってたけど、まさかこんなことになってるとはね。
うん。うん、
あ、
そうなんですね。
そうか。だからなんか、まだまだこんな状況なんですよっていうのが見せられなかったら何の意味もないような気がするんだけどな。結局風化しちゃうとかね、忘れられるっていうのが、その現地の人たちのっていうのはもう当初からずっと言われてることなわけだから、いや、まだまだこんな状況なんですよっていうのを多くの人に知ってもらう。
うん。
それがあってこそやる意味があると思うんだけど、そうでなかったら本当にやんなくてよかったよねって思うんだけどな。
まあ、そうですね。はい。まあ、なんて言ったらいいの？一種の宣伝にしか、宣伝の背景に使われたっていうことですよね。中身がないのにね。うん。だと思います。
要は何やろ、こんだけ綺麗になってますよみたいなことを言いたかったのか。
うん、そうです。うん。
でもそれ別に五輪関係なくない？その、綺麗になったんですよっていうのは、
はい、
むしろ地元の人がこんだけ頑張ってここは綺麗にしましたみたいなのでアピールしたいって言うならまだわかるんですけど、うん、そうじゃないコース設定をしていたのになんでわざわざ客のところっていう、綺麗になったとこはもういいじゃんっていう感じですよね。 綺麗になったんだから、それはそれでいいじゃん。まあ、綺麗になったから来てねとかっていうのがね、言える時期だったら、遊びに来てくださいとか、観光誘致みたいなので、っていう目的でそういうことをするんならいいんだけど、こんなコロナの中で人を呼び込めるっていうのができないんだから、だったら、今現状はこうなんです。みんな知ってくださいっていうふうにするべきなのに、なんでこんな無理くり強行したのに意味のないこんなことしてるんだよっていう感じだよな。うん、っていう、ね、なんかこれはちょっと腹立たしい、はい、その金メダルかじり以上に
、はい、
ちょっと許せない感じですよね。まあ、そうか。結局じゃあなんかもう大丈夫じゃんみたいな絵面になってたってことなんかね。
うん、まあ、まあ、その壊れて放置されたるところは一切映らなかったですから、
うん、
全部綺麗な街並みというか、
うん、
だから逆にその浪江を知っている昔の浪江を知っている人がどこも自分の知ってる浪江じゃないんですよね。コースは全部変わってるも、
うん、
新しく作られたところなので、
うんうん、
どこがこれは何家なんでしょうっていう感じの、
うん
うん、あれです。写真、うん、あの絵になっている。うん、ですね。
まあ、だから、うん、なんだろうな、その、浪江に限らず、
うん、
もう聖火リレー言うぐらいなんだから、被害に遭った東北のあの海岸ペリ、それこそ久慈から岩木とか、うん、もっと言えば千葉ぐらいまで太平洋側のところをずっとひた走ればよかったんじゃねって思うんですけどね。
うん、
そうしたら多分相当状況はわかるんじゃないか。まあだから、当然復興してるところも見てももちろんありだと思うんですけど、うん、でもここはこうだけど、ここはこんなですよ、みたいな、そういう見せ方をしないととか、もともと、まあさっきその浪江のもともと地元を知ってる人という話があったけど、あ、こんなになっちゃったんだっていうところも多分あると思うんですよ。
うん。
多分、
うん、
なんだっけ。陸前高田の辺とか多分全然わかんない、はい、僕が震災後に何回か行ってますけど、行くたびにあれここ、
あ、そっか、
どえっていう本当に、うん、去年とかぐらいの感じだったらまだわかるとかっていうのはあるんだけども、
うん、
あのね、何ヶ月ぐらいのスパンで行けてるわけじゃないじゃないですか。で、特に、最後に行った時は4年、3、4年間が空いて行ってるわけですよ。
はい。
まあ、3、4年間が空いた時は、まあ、さすがにっていうのはあるんだけど、その前かな、1年、半年ぐらいとか1年ぐらいのスパンで行ってた時も、もう行くたびに違うんですよ、道が。
ああ、そうか。
そういうね、ペースで場所が変わってるし、もうなんて言うんだろう。結局その街そのものが多分作り、だから元の形にするのが目的じゃないだろうから、まあ、変わるのは仕方がないと思うんですけど、うん、全然違う街になってるんですよね。だからそれはそれで見てもらうのは価値があると思うんだけど、でも、新しくなってるのに、街が埋まらない、区画が埋まらないみたいな状況だったりとか、でも一切手ついてないよね、ここっていうところもあるしっていう、その全体をちゃんと、それこそ聖火リレーでこう、じゅんぐりじゅんぐり行くんであれば、そういう全体を見せるようなこととか、できただろうに、なんでそんなわざわざ外すみたいなことするんだろうっていうね。だったらもう復興五輪とか言うなよって感じですよね。
うん、そうですね。
だってこの復興五輪っていうことで誘致
って
あったんですよね。
そうですよ。
だから IOC 側もこれちゃんと見せろやって言うぐらいじゃないとっていう感じがするんだけど、うん、まあそもそも IOC がもうとんでもねえところだったなっていうのは今回よくわかったから、まあ言わないんだろうなって気はしますけど。
まあ、うん、多分どうでもいいんでしょうね。
うん。 や、復興
五輪。どうでもよかったんだと思います。
復興五輪って言ってんだからさ、って、そんな綺麗なとこだけ見せてもしょうがないじゃんっていうのを IOC が言って叱るべきな気がするんですけどね。はい、まあ、JOC も JOC だけど、まあまあ JOC も IOC も、
まあ同じ。
同じようなもんだなっていう、ね。
同じなんで、はい。
うん。いや、てか銀座行くなら福島行けよって思うんですけどね。福島行ったんですかね、あの人。
あ、どうなんでしょう。
行ってないんだろうね、
きっと。いや、広島しか覚えてないな。
あ、広島行ったんだ、ね、そうか。そう、広島行ったんですよね。広島、なんで福島ってならなかったのかな、まあまあいいや。もうっていう。っていう、まあまあ、そんな散々なオリンピック・パラリンピックでございましたが。
はい。
まあね、なんか、もうちょっといろんな選手がこんな活躍をしたとか、これが残念だったねとか、これが面白かったねみたいなお話がどこかには上がってると思うので、そういったお話を聞きたい方はぜひいろんなところを探してみてください。もう俺、マジであの自転車は見たけど、あれは単純に、うん、あの、撮影のあれを見たかっただけっていうところだったので、うん、本当に競技っていう意味では一切見てない感じだったので、
ああ、そうなんです
ね。なんか、まあどうしてもね、ニュースつければメダル取っただの、なんだのっていうのは流れてはくるけど、なんかそれも見てても入ってこないっていうか、はい、みたいな。それこそさっき言ったメダルが何枚取ったからって、っていうね、個人とあれとがこう結びつかない感じになっちゃってたから、なんとなく、こう、良かったねっていう気にもなれず、まあ、うん、頑張った選手は、いや、申し訳ないけど、僕個人的にはあまり、その興味を持てなかった、なんか残念なオリンピック・パラリンピックになってしまいましたけど、うん、まあ、次が、どうなんだろうね、この、今までオリンピックって一つのなんかあれになってたけど、もうそこに対する価値みたいなのがだだ下がってるような気がするんだけどね。
うん、
選手は憧れは持ち続けるんだろうか。オリンピック選手になりたいみたいなあれが。オリンピックでメダルを取りたい。うんっていうのがモチベーションになったりするのかなっていう、うん、あでもあれかパラリンピックの国枝選手は次回も頑張りたいみたいなコメントを出されたっていうニュースは見たの で、
なるほどね、
やっぱモチベーションとしてはあるのかしらっていう感じがしますが、う
ん、でまあ、その競技によるんじゃないですかね。だからね、あのほらそのメジャーな競技はいいけどっていう話がありましたね。
ん？それはどういうこと？
あの、メジャーな競技は別に五輪じゃなくてもいいけど、うん、そっちワールドカップもやってるし、うん、そっちの方がどっちかっていうと大切だし、メジャーじゃない、例えばフェンシングみたいな競技だと、うん、やっぱり五輪は特別な意味があるんだっていう。
う
ん、
そうか、そういうことか、
うん。そういう話をもう聞きました。だから、割とその、ね、本当にメジャーなところでは、いや、コロナ怖いしやめるわっていう選手も、出ましたしね。
うんうんうん
うん。あの別に今無理して五輪じゃなくてもいいわっていう判断をした人ももちろんいましたからね。
うん。
でもそうじゃない、まあそうじゃない競技って言ったら悪いかもしれないですけど、
うん、
そういうあの割とマイナーって言われてる競技の人はやっぱり五輪じゃないと国際大会っていう意味がないんだっていう。
なるほどね。
言ってる人もいたんだけど、まあね。うん、まあそこら辺は、その、まあ、その選手の、そのね、あれによるんじゃないですけどね、うん、あの、考え方次第です。
でもなんかこのオリンピック・パラリンピックっていうそのブランド力っていうか、なんかすごい今回でクソミソな感じになったわけじゃないですか。
まあ、
で、結局それを目指してた選手たちがなんでそんな後ろ指刺されながら出なきゃいけないんだっていうね、
うん、
その周りの人たちの、あれ、まあ選手自身もそうだし、その支えてる家族とか、うん、そのスタッフの人たちもそういう思いをしてやってきてたっていうことからすると、まあコロナがいけないって言えばそうなんだけど、でも、 こういう状況下で強行した IOC だとか JOC とか日本とか、まあいろんなところが、こう、オリンピック・パラリンピックのブランドをすごく怪我したような気がしてならないんだけどね。
まあ、見えてなかった。当然そうです。
見えてなかっただけで、もともとこういうもんだったのかもしれないんだけど。
うん、まあ、それは、まあ、最近で言うと、なんだリオの時だって、いっぱい、その、こう、貧困な人の人たちが置いてきぼりをされていたりとか、こう生活の場を追われたりとか、そういう話は毎回あって、特にまあ、そういうね、今までやったところがないところだと、すごく、しわ寄せがいきますよね。北京オリンピックの時も確かなんか、会場とか作るのに、もう強制的に移住させられてっていうのは、
北京それも
問題になってました。うん、それ確か問題になって、まあ、それ以前にもその、再開発ガンガン進めてたから、そこの家の人は、いや、うち動きたくないんだとか言っても、もう無理やり、バーッと壊されちゃうみたいな、
うん。
そういう話も、報道で見ましたからね。
うん、いやそこら辺はなんか中国パワーみたいな、中国やることがえげつなさそうだから怖いけど。
そうそうそう
まあでもそれに近いことが日本でも起きてたっていうか、同じことが起きてたわけだもんね。
ああ、そうそう、同じことが起きてます、
ね。で、そこら辺はちょっとあれだったんですけど。はい、まあでも確かにそのリオあたりから怪しくなってるよね。なんか、まだ出来上がらないみたいなニュースが毎回じゃないですか。うん、その北京の時もね、その会場ができてないみたいな。みたいな。
それは、でも持つ、ソチの時もそうだったし。
ソチもあったんでしたっけ？
大体、最近はそうですよね。最近はそうっていうか。
うん
うん、まあ、古くは、まあ古くはって古くないんですけれども、
うん、
沢木虎太郎さんの本では、その、アトランタオリンピックについて、取材してますけれども、
うん、
だからすごい怒ってるんですよ、その商業化したオリンピックに対して。
おうおうお
う、うん、で、まあ、今回もコカ・コーラすごいなんか、なんだこう、えげつない、ただ、リレーの、聖火リレーの時のね、ラックはなんだとか言っていろいろ言われたけど、
うん、
まあもう当時、そのアトランタの時も、沢木さんはそのコカ・コーラについてすごい怒ってて、
うん、
絶対コカ・コーラは飲まないっていう、
うん、
誓いを立ててね、取材に入ったんですけど、そしたら一日中飲むものがなくて、会場にいる間、プレスで入ってるから、ただでっていうか、そういうところにいろいろ置いてあるものは、飲めるんだけど、全部コカ・コーラなので、
うん、
飲むものがなくて死にそうになったっていう感じが。死ぬかと思ったとかって書いてあります。まあ、今回、そのコカ・コーラで言えば、なんかぼったくりみたいな値段だったりしてっていうのがありましたよね。
らしいね。
自販機がね。
で、持ち込みできないみたいな話があったわけでしょ。
ね、が、まあ、ありまして。はい。まあ、僕もそれでコカ・コーラ不買を今してますけど。
あ、そうなんだ。
はい。はい。コカ・コーラとアサヒ飲料は不買にしようと思って。なかなか難しいです。はっと気がつくとなんか、これもコカ・コーラじゃん。これもアサヒじゃん。ってなっちゃう。
え、アサヒもそれあったの？
確か、いや、アサヒは、その、うん、まあ、まだ始まる前ですけど、
うん、
会場で、
うん、
に、もしお客さんを入れたとき、
うん、
アルコールの供給が可能かどうかとかいう話のときに、
うんうん、
丸川大臣が、
うん、
いや、それはやっぱりステークホルダーの、まあ、権利というか、ステークホルダーなので、やっぱりあるんじゃないですかみたいなことを言って、すごい叩かれたっていうのがありました。まあ、結局、無観客になったから、アルコールの提供はなくなったわけなんです。
いや、なんか、そのコーラの件で、その、あ、そうだ、まあいいや、いや、その、持ち込みをしちゃいけないっていう話って思い出したんだけど、はい、パラリンピックの、学校、
学校ね。 の連携会感染。
感染。
はい。
あれ、まあ、ちょっと先にコーラの方行くと、あれの時に、うん、いや、なんか耳ちいこと言ってんなと思う。その水筒、まあ、なんかその、うん、他のところだったら、なんかわからないように水筒に入れろとか、
うん、
なんかそんな話があったみたいな。
剥がせとかね。
剥がせとかっていうね。はい、なんか、ちっちゃいなとか思ってたんですけど、うん、でもなんか、もともとそのオリンピックに限らず、いろんな、例えば野球観戦とか、うん、なんかそういうのでは、やっぱ同じような感じなんだってね、うん。俺その文化を知らなかったから。なん
かああ、そうですか。
野球でも、
うん、
なんか、荷物検査があって、他の、例えば、
ね、
持ち込めないんだってね。俺全然知らなかったんだけど。
ああ、そう、ペットボトルは持ち込めないんじゃろ。水筒みたいのが良かったっていう。
うん、なんか、うん、コンビニでビールとかなんかいろいろ買い込んで、うん、さあ行こうって野球を見に行ったら、全部出させられて、持ち込めないので捨てるか、なんかしてくださいって言われて、その場で全部飲んでやったとか、はい、で、ベロベロになって野球見れなかったとかいう話を聞いて、あ、そういうもんなんだっていうのがあったから、まあ、それを知らなかったからね、クソ味噌言っちゃいましたけど、まあ、そういう文化があるんだったら、まあ、っていう感じは、まあ、したんだけど、まあ、ただ学校、子供に対してそこまでみたいなのがちょっとどうなんだろうなっていうのはあるのと、うん、パラリンピックの学校で観戦させるってあったのは、うん、あれオリンピックの時はあったの？
いや、オリンピックはないです。
なんでパラリンピックだけなんですか、あれ。
その教育的価値っていうやつなんです。
え、なんで？それは何が違う、うん、オリンピックとパラリンピックとで。
うん、いや、だから、なんていうの？あ、まあ一つはその、パラリンピックの選手と学校で、うん、何か一緒にやって、そういう、パラリンピックというものを、
うん、
まあ子供たちに知ってもらおうという活動を、
うん、
まあパラリン、JPC ですか、日本のパラリンピックの委員会はやっていたから、
うんうんうん、
その総仕上げとして、多分、うん、子供たちに見てもらい、実際の競技を見てもらいたいっていうのは一つあったみたいですけれども、うんうんうんうん、まあ、ね。多分、でもそれとコロナで感染するかもしれないっていうのは全然別な話で、
うんうんうん、
コロナ、もう万が一そのコロナで感染したらどうするんだっていうのは、その安全安心、安心安全っていうだけで、実際何かできるわけでもなく、ただ、その、注意します、注意しますって言ってるだけで、無理やりやっちゃったわけなんですよね。
うん。じゃあね、なんかね、その、まあそういう取り組みがあった上でのっていうことであれば、まあそういうことで交流があって、うん、その人たちがこういう晴れの舞台でやってるんですよっていうことであれば、うん、まあ、生に越したことはないっていうのは多分僕はなんとなくその、うん、ね、いろんな競技の取材とかでこう生で見たときに、うん、ああ、やっぱりそのテレビで見るとはやっぱり全然圧倒的に違うよねっていうのは知ってるけども、うん、この状況だったらテレビでよかったんじゃねっていうのがまず一つあるのと、
うん、
あと、そのネットのニュースで出てたのが、どっかの先生が、障害者が頑張ってる姿を見て何かを感じ取ってほしいみたいなことを言ってたのがすごく違和感があって。
ああ、まあそうなんですね。まあ、だからそれ、全部が全部そういう活動してるわけじゃないですよ。当然ね、学校。すべての学校にそういうこと、うん、今までそういう選手が行って、なんかこう、競技を紹介したりとか、そういうこと全部が全部やってるわけないので。
うんうんうん。
うん、だから結局そういうことになっちゃうんですよね。
うん、
趣旨が分かってないっていうかね。
うんうんうん、
まあ、あと、誰だっけ？なんか、NHK の ETV の番組に出ている障害のある、
うん、
まあ、タレントといいますか、
うん、
タレントではないな、まあ、出てる出演者の人が、
うん、
こう、僕たちは教材ではないんだと。
いや、そうそうそう、そう、ああ、なるほどね。うん、うん。
教材じゃない
ん
だ。
うんうんうん、
そう、教材にされるのはたまったもんじゃないよっ ていう言い方をしてました。
そうそうそうそう。なんか違和感を感じるのはそこかな。うん。
そうですね。
なんか見せ物感みたいになるっていうのかな。
うん。
いや、なんか誰かが頑張って姿だったら別に、ね、まあ、パラリンピック出るって言ったらトップ選手だっていうのがあるから、まあ、それの意味っていうのはあるけど、それが、その、パラリンピックに出てるっていう、アスリートっていう意味で言えばいいんだけど、障害者が頑張ってる姿みたいな言い方が、うん、え、なんなんそれみたいな。もうなんかそれを、自信満々に言ってる感が余計ムカついて、なんなんだろうこの違和感はって思ったんだけど、そうね、教材とか、なんか、見せ物的な感じに、感じ取れちゃう言い方だったのが、すごい違和感があったのかな。
うん、まあ、だから、まあ、高飛びだって、でしたっけ幅跳びだったっけあの、
うん、
片足が、の、選手がいて、その人は、ね、うん、一般のって普通のオリンピックで出たいんだってずっと言って
た、ね。ああ、はいはいはいはい、
はい、うん。で、まあだからその義足というか、あの、ジャンプするための特別に作ってる義足は、
うんうん、
その、と、その普通の人の日本の足と、と同じレベルにはならん、にするわけにはいかないからダメとか言われてるんだけど、うんうん、いや、足を使うのも義足を使うのも、そのなんて言うんでしょう、うん、その、じゃあ義足のそのすごいバネのついてるやつを普通の人が、うん、使ったら俺と同じように飛べるのかっていう話で、あの、そういう技術を争うんだから、技術だよね。うん、あの、うん、そういうのを、技術とその結果を争うんだから、うん、一緒の舞台で別にいいじゃないか。っていう人ももちろん選手の中にはいますよね。まあいろんな意味でその分ける必要があるんだろうかとか、まあいろいろありますし、
うんうん
うん。なんか、学校関連感染に関して言えば、本当何をやりたいのかよくわからない。
ね。
方ですね。
本当。でもなんか、学校によってはその反対が多数を占めて、
うん、
その、辞退したっていう学校も結構あったっていうのは聞いたんで、逆に言うと、希望者が多くて行ったっていう学校もあったらしいですよね。
ああ、なるほどね。うん、まあそういうところはもしかしたらその、事前に今まで交流があったのかもしれない。
ああ、なるほど、それでか。
かもしれないですし。
いや、ここで希望するんだっていう、まあ、その中に紛れちゃった、行かせたくない親ってすごく肩身の狭い思いしてるのかなっていう心配があったりもしたんだけど、まあ多数
だっていう、ね。まあでも、希望してない人は行かなかった、行かないで希望者だけ行ったんじゃないんですかね。
うん、なのかな。だといいんですけどっていう感じだけど、うん、ね。
いや、なんか変な学校のあれがあって、
うん、
その、見に行く人、子供たちを、見に行かない子供たちが行ってらっしゃいって学校で送り出すっていう、そういう会をやったらしいっていうのを聞きました。
え？
なんかわかんないですよ。本当になんか、なんかもうほとんど学徒出陣会をみたいな感じになって。
そうだね。いや
怖いです、
気持ち悪い。
何やらせるんだっていう話です。
ね、別にいい、だってそれ遠足に行ける行けないみたいな話ぐらいのレベルじゃないんですかね、うん、っていう気がするな、
うん。そうですよね。うん、
送る会って、そんな。
送る会っていうかその、
見送りみたいな。
わざわざ今見送りをしたっていう話がを聞いて、ええー、なんだそれ。
っていうね、もう本当にね、このオリンピック・パラリンピック、こう、いろいろありすぎて、まあ前回の、うんところから言えば、もう始まる前まででいろいろありすぎてっていう、始まってからもまあいろいろあったわけですが、まあこんだけいろいろあるともうキリがないという感じなんですが、まあちょっとね、最初決まった時ぐらいはまだなんか僕も、スノーさんは結構初めから反対派だったような気がするんですけど、僕はね、決まった時ぐらいの時には、まさか自国でやるオリンピックが見れるなんて、っていう、ちょっと気持ちがあったりもしたんだけど、あまあ、ことごとくいろいろと裏切られたというか、こんながっかりなことになるとは思わなかったなっていう、 ね、これがまあ、どうなんだろうね。コロナがなかったところで、こういういろいろごたごたの感じからすると、コロナがなくてもいろいろ問題あったんじゃねえのかなっていう気がしなくもないですけどね。
まあ、そうですね。うん。まあ、あんまり思っ、これほど表には出なかったかもしれないけど、やっぱり、出るでしょうね。
っていうね。まあ、後からいろいろ出てきたとかなんかありそうだしねっていう。まあ、たられば言っててもしょうがないですが、まあ、とにかく、ちょっと残念な、大会になってしまったなという印象が、どうしても拭いきれませんが。まあね、また、いつかその、こう、楽しみとして、その、アスリートの戦う姿が見れる日が、来るのかどうか、僕個人的になんですけど。まあ、今回のあれでもね、はい、好きな人は楽しめてたっていうお話も聞いたりするので、まあね、楽しんでいた人はいいとは思うんですけど、僕は個人的にそこは楽しめなかったりしたので、
はい、
またいつかそういう日が来るといいのですが、どうなることでしょうかという、はい、まあ、一日も早くね、まあ、このコロナ禍、出して、まあでもオリンピックは根本的になんか変わる感じがないからな。もうオリンピックってあんまり見ないかもっていう気が今回してしまいましたけど。
はい。
また何かあれば。っていうか、なんかこういう不祥事は許せなかったりするので、そういう時はまたネタにするかもしれませんが。
はい。
でも、オリンピックだからどうたらこうたらっていう話はもしかしたらないかもしれませんというような感じでございますが、まあ、ちょっといい話がいくつかできる日
を、あるといいですね。
期待したいと思います。ということで、まあ、次、配信の頃には2回目も終わってるかと思いますが、私のワクチンの副作用が少ないことを。
出ませんように。はい。
っていうね、ことを願っていただきたいなというところで次回にしたいと思います。
はい。
お届けしました。ただいま391回お届けしましたのは半助と。
はい、そうでした。
では、また次回。